ママのノミニケーションクラブ。
いらっしゃいませ、葉月まさこです。
いらっしゃいませ、鈴木まりこです。
なんか今カウンターのところはすごいなんかことになっているのですが、強行突破で、
はい、
いきます。6月も14日でもう梅雨入ってるはずですね。
うん、はずっていうのはちょっと事情がありまして、
事情がありまして、いろいろ事情がありましてでも、はい、そういう時にジメジメしたとかね、うん、ちょっとあんま嫌だなっていう時に、うん、まあ冷え冷えのお酒も美味しいし、
はい、
ぬる燗も美味しいし、うん、優しいね甘みのあるお酒も美味しいしという、うん、いい季節だなと。ごめん、寝返り寝ちゃって酒飲んでるからそういう話になってしまうんですけど、
いつでも美味しいんですよね、やっぱりね。
そうなんですよ、うん、
仕方がないね。
仕方がないですね、こればっかりはね。あの日本酒好きとしては、うん、もうどうしようもないこれ
どうしよう、はい、でもね、なんかこうやっぱり6月梅雨の時期ってこう、はい、なんていうのかな、ああもう鬱陶しいっていう気持ちになりがちじゃないですか、
うん、
それを吹き飛ばすようなね。
そうですね、スカッとして酒飲んだりね、
そうそうそう、やっぱり酒を飲むんだね。
ですやっぱり飲むんですよ
やっぱり酒を飲むんだね。
もう一年中なんかこじつけては酒を飲むで、なんかね、そういうのが一番楽しいですよ。
そんな歌もありますけれどもね。
歌う？
歌いますか？ダメです、著作権がありますので、失礼いたしました。
ディレクターマッツーから罰が出たところで、
はい、
今週も行きましょうか。
はい、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、一の蔵特別純米酒タル
酒ということで、今突然いらっしゃっている一の蔵鈴木仁社長、このお酒の説明をしてください。はい、タル、はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、自分のところの瓶見てこれだけ驚
くと。タル酒なので、
はい、
芳醇な樽の香りが楽しめます。
はい、
だけ。
お燗にするって言ってましたね。
まあ燗もいいですし、
冷
やでいただく場合は、
冷やでいただく場合も、
はい、
この杉の香りを楽しんでいただけると思いますので。お楽しみくださいって。これ何言って、あ、これは酒を、はい、出来上がった酒を1回杉樽4斗樽の酒樽に入れます。
本当に4斗樽なんですか。
本当の 杉樽の4斗
というと普通の方は分かんないんですが、
あ、ごめんなさい、
一升瓶が40本、
はい、40本、
はい
はい、一升瓶40本で4斗ですね、
はい、
4斗樽に入れまして、新しい樽だったら3日ぐらいですかね、そのぐらい入れてからまた取り出したものを瓶詰めしております。なので、まだそのなんだろうな、樽にどのぐらい入れとくかっていうのもですね、これがまあ、樽酒作りのそこがむしろ一番大事なところで、はい、樽につけす入りすぎると今度木の香りが強すぎますし、短すぎますと樽酒らしさがないですから、
これはで本当にタイミングで上げないとこういう綺麗な樽酒って瓶詰めできないっていうことですよね。
そうですね、なので樽も1回だけ使うんだとこれももったいなくて値段が高くなるだけなので、これ1回目じゃどのぐらい、2回目だともうちょっと長くとかですね、うちの場合2回か3回ぐらいしか使わないんですけども、それが
そんなもったいないことしてるんですか。
そうなんです、なので今日一緒に貴重な樽酒でございますので、ぜひその辺もお楽しみいただければと思います。
はい、
はい、
では我々は早速試飲の方に行きたいと思います。
ちなみにですね、
はい、
お好きな温度帯がもしあれば教えてください。
はい、僕が40度ぐらいがこの樽酒は一番好きです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで
我々はまずは、
はい、
本当にまあ冷蔵庫にちょっと入れてあったのでその香りが出るかはちょっと分かりませんが、はい、一の蔵特別純米樽酒、
はい、
行きましょうか。これでは私たちはその樽の香りからいきましょうか。
はい、
お、すごい綺麗。
ただのイメージなんですけど、
はい、
樽酒って すごく山吹がかってたりするんじゃないかなって思ってたの。
そう、あ、そうそうそうそうそう、綺麗、うん、よね。
透明感もありますよね。
透明感すごい、
うん、
でもこれ元々のだから特別純米の一の蔵がしっかりしていなければこれだけの透明度は出ないってことですよね。逆にね、
すごい
分析、偉い偉いでしょ私って褒められてすぐ調子に乗る私。一ノ蔵の辛口の純米ありますよね、はい、特別ね、はい、そこの良さと、
うん、
この樽の柔らかみ、
うん、
綺麗に出てきますね。
香りが本当に程よく
ね、
ね、
昔は普通の酒でもあのいわゆる杉橋入れて突っ込んでおけば樽酒の香りになるぞなんて荒っぽいことも言いましたけれども本当に綺麗。
はい、ここです
いません、ユーストリームをご覧の皆様、今鈴木社長がちょっと出ました。指だけ出てます。ピースサインです。こういうことをやっていいんでしょうかね、なんでしょうか、ね、大丈夫なんですか、なんかわけのわかんないよね。ひとし君
一応か、え、か、顔も出しました今。
顔も出したよね、
はいはい、
出しちゃいましたよね、
はい、
これ後で証拠写真撮りますから大丈夫ですよ、は
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。本当になんというめちゃくちゃな放送になってきましたけど、まあいいじゃないですか、10年も続いたインターネットラジオ、たまにはどんちゃん騒ぎですよ。
お酒は楽しいですね、
はい、楽しいですね、
はい、
10年もやってるんですよこういう番組を。にえええ、中島さん何かありますか。なんか
ちょっと顔出た、
ちょっとかで、ユーストリームに顔を出したかっただけ今ひょっとしてという方もいらっしゃいます。長崎の方って面白いですね本当に。ピースピースだそうです。でもしみじみこうやって飲んでいますとお腹の中からその樽の香り上がってきますね、はい、さて
ここで
いきます。ここでマスターが、はい、なんと鈴木社長の言った通りの温度で缶つけました。
40度ぐらい。
しかもあのユーストリームご覧ください、よくご覧ください、これ一ノ蔵のとっくりとおちょこです。
オリジナルでございます。
オリジナルです、
はい、
なぜかうちにはあります。いきましょう。どうせ手弱です私は。いいよマルコごめん。じゃあ皆様にお告げしてください。で私は一足先に缶の方行きます。
冷たいと、
いや分かります、分かります、
あ、樽の香りが柔らかくなる、これ缶つけると本当に綺麗に柔らかくなってます。うん、缶をつけるとその辛口だった一ノ蔵っていう印象が酸が綺麗に立ってきてものすごく飲みやすい。これ本当にこれ缶つけて飲んでたらどんな料理も OK ですね。
またこの樽の香りが一段とこうふわっと
ね、綺麗に上がってきますね。42度、皆様一の蔵特別純米樽酒は42度がキーポイントです。あ、40度でしたか、ね、すいません失礼しました、はい、40度です。40度っていうとちょっとぬるめですけれども、今おチョコの方もうちは温めてお出しするのでジャストその温度になっていますね。40度でございます。はい、そして目の前にはホヤの塩辛塩漬けがあるし、ダメだわ今日一の蔵でになっちゃった、次のゲスト紹介するのが大変だわ。ということで今週は一押し一の蔵特別純米樽酒です。
マーママの飲みニケーションクラブ、
今週のお客様、今週のお客様、五協酒井秀樹社長です。どうぞ聞いてください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あのこの回で一回も座らなかったですね、お席ね、ちょっと用意しましたけど。
いやいや、それは一回座っちゃうとね、仕事やらなくなっちゃうんで座って飲み始めるからもう終わるまで立っとかないと、
ね、頑張って、
ね、頑張って立っとかない。
で反転抜いたらもう飲み続けるっておっしゃってましたよね。
そうですね、もう仕事が終わればもうプライベートタイムですから、はい、
何が始めか
問題ありません。仕事終了したら仕事上がりのお酒ですから
美味しいでしょう ね、 ね。そういう時に飲むお酒って何ですか。
私はいつも缶酒飲んでますんで、やっぱり缶酒ですね。
秀樹さんがその缶酒以外の酒を飲む習慣ってあんまり見た記憶ないんですか。
いや飲みますよ、
うん、
あの要するに日本酒以外の、
あ、はい、
はい、もうあらゆる
蒸留酒とかそういうもの
は飲むし、それこそワインも飲むし、うん、あらゆるものを飲みます、うん、
ただ日本酒に関しては缶酒
が
多いです、
ね、好きですね。あの冷たいのよりあったかい方が好きですそれは私個人的な好みです。
はいはいはい、はい、でもそういうなんていうんですかね、あの日本酒っていうのは、まあ、缶つけてよし冷やでよしみたいな、先ほどお客様にも説明なさってましたけど、そういう楽しみ方もっともっと広められたらいいなと私思ってるんですけどね。
そうですね、やっぱりお酒の温度によってやっぱり全然違うじゃないですか、うん、同じお酒でも味わい方とか味も香りとかも変わるんで、やっぱりその変化をお客さんにこう普段味わうことがないんで、そんなに変わるのっていうお客さんが多いですから、体験していただくと、うん、まあ、そういう飲み方もあるのかっていうですね、気づいてもらうとですね、
うん、
非常にいいのかなというふうに思います。
そうですね、でやっぱり自分の家でやるとしたら、まあ、その冷やで缶でその温度を変えてとかっていうのはとても例えればなんか申し訳ないけど面倒くさいかもしれないですよね。
そうですね、それだとまあ冷蔵庫に冷やしてるお酒を、まあ、冷たいのはそのまま飲めばいいんですけど、ちょっと温めようと思ったらお湯は今すぐ沸くじゃないですか。お湯沸かしてちょっと本当はチロリがあればいいんですけど、そういうのもないでしょうし、今ぽっくりも家にないでしょうから、だとなんかこう湯飲みみたいな、まあ、こう陶器のなんかちょっと大きめのやつにお酒入れて、
そうですね、陶器のね、
ちょっとお湯沸かした上にポッと置いとくと、意外にあまり熱くない方がいいんですけどね、沸かすのが
薄い
方が早く、はい、あの温度が伝わるので、うん、あと、まあ、ちょっと待てばお湯沸かしてポッと入れれば、
そうか、普通にちっちゃな鍋でポンってやればいいんですもんね、うん、
それでできると思いますんで、
ただその一手間をどう楽しむかっていうことがやはりもうちょっとこう言いたいなっていう、やっぱりその気持ちになりますね。
そうですね、やっぱり面倒くさいっていう、よりもこうした方が美味しいっていうのを気づけば、
うん、
一手間かける、ね、料理もそうじゃないですか。
そうですね、
一手間かければ
美味しくなる、下ごしらえのここでやったから美味しくなったとかってありますもんね。
そういう感じで一手間お湯を沸かしてちょっとっていうのができるようになればいいですけどね、あの面倒くさいが一手間の方に、まあそのためにはこういうお酒の会とかでご紹介して
ちょっと覚えていただいて、
あ、こんなに美味しいんだとかね、あ、こんな感じになるんだっていうことを体験していただくと、あ、ちょっとやってみようかなっていう人が一人でも多く増えるといいかなと思いますけど。
そうですね、はい、今日はあのお客様言ってらっしゃいましたけれど、あ、これ缶つけた方が大好き言った方もいらっしゃいましたもんね、確かに
結構いらっしゃいましたね、
うん、
あの美味しいっていう、
うん、
普段缶飲まないっていう方もいらっしゃいましたし、
ねえ、やっぱりその美味しさを、まあ、我々はまあ飲み屋ですからそういうことはできるけれども、苦もなくできるけれども、やっぱりご家庭でも広めたいですね。
そうですね、うん、私自身が好きなんで、
あ、缶酒ご自宅では
いや好きだし、うん、普段飲むのも缶酒が多いんで、
うん、
真夏でも飲みますから一年中飲むんで、やっぱりこれはぜひ体験していただきたいというかですね体にもいいですからね。
そうですね、優しいですよね、缶のお酒ってね、
自分 の、まあ、あの体温と近い温度で飲みますんで。
そうですね、だから急に酔っ払って足を取られることもなく、
ないです、ね、
穏やかに酔っていくというね。
酔うのも吸収が早いですから、酔い加減も分かるし、裏を返せば冷めるのも早いわけですから。
そうです ね、これから缶酒推進委員会作りますか。
特に夏にやったらどうですかね。
やりますかね、
冬はみんな結構どこもやりますから、
まあ、寒いからね、
やりますから、 まあでもクーラーすごくエアコンが効いてるんで、真夏の暑い時に建物の中とかお店の中は逆に缶酒の方がいいんですよ。だから私も飲むんですけど、
今年の夏は缶酒でいきましょう、
ぜひ。いや夏と言わず一年中、
あ、一年、申し訳ない、大変申し訳ない。そうですよね、はい、ではそういう推進委員会どんどん広めてやっていきましょう。
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあママのノミニケーションクラブ、
まあママのおせっかい&小魚亭。
さて、はい、今週はね、いろいろお知らせしたいことがあるんですけれども、
はい、
先日開かれました IWC インターナショナルワインチャレンジ2016の、まあ、審査会が兵庫県であったんですね、
はい、
でその時の、まあ、トロフィー、これなんで私が極秘情報、いろいろなところかを見てたら出てきたんですけれども、まあ、純米の部であるとか純米吟醸の部であるとか、それから純米大吟醸の部とか、あのいろいろあるんですよね、本当に。本醸造の部、大吟醸の部、古酒の部、スパークリングの部、そして普通酒の部とありますが、トロフィーを取ったと言われている、これは誤情報でないことを祈る。
え、
本当ちょっとね、私もね錯綜してるんですよ、あまりにも数が多いんで。
はあ、
うん、で、まあ、純米の部ではね、トロフィーを取ったよっていうのは、あの出羽桜、
はい、
出羽の里を使ったやつですね、出羽桜さんが取ってますね、
はい、
それから岡山トロフィーっていうのがあって、それは、私全く岡山県の蔵ごめんなさい、本当に付き合い、宮下酒造さんが取っています、はい、秋田県は天寿、米から育てた純米酒の、はい、うん、そして、ヤマハイトロフィーというのがありまして、これも大和しずくが取ってますね。
あ、おめでとうございます。
もうこれはなんか嬉しいですよね、秋田選手のね、傭兵が偉かったみたいな、そんな感じがしますけれども、でその他にも、純米吟醸の部では五刑事とかね、
はい、
それからあと純米大吟醸の部では、トロフィーを取ったのは天野と秋田県ですね、
はい、
そしてその他には吟醸の部ではトロフィー取ったんで、やっぱり出羽桜さん、
へ、
すごいですね。本醸造の部、本醸造の部ではね、トロフィーはね、うん、南部美人さんが取りましたね。そして大吟醸の部では八戸陸奥八仙、ほら来たよ、マッツーが喜んでます。そして古酒の部ではトロフィーと言われて、古酒永久の輝く岡山県の蔵ですね、宮下酒造さんが取ったんですね、はい、うん、そしてスパークリングの部でなんと、
はいはい、
あのね、面白いのはこれ本当かなと思いながら私もちょっと今言ってるんですけれども、
うん、
あのスパークリングで、
はい、
匠と書いてジョンって書いてあるんですけど、高知県の蔵元で、はい、あとは普通酒の部では蓬莱の天才当時の入魂酒、うん、
はい、
が取っています。でも本当にね、これジャジをやってる方があのスウェーデンのオーケさんも入ってるんで、
はいはい、
大の酒友達ですね、私の。でこのね2日間にわたって1282点ブラインドで聞き酒するのはしんどかったって。
うん、それはそうでしょうよ、ブラインドで1282、それはちょっとね尋常じゃないですよね。
うん、でそのIWC の前と後に来てくださいましたよね、うん、
はいはいはい、
酒と魚に大家さんは、
はい、
本当にありがとう。本当にありがとう、日本酒のためにこれだけやってくれてありがとう。
でもいつも本当に陽気というか
楽しい方ですよね、
楽しいお酒ですよね。
多分私6月にはスウェーデンの方に伺って、うん、彼のお手伝い、日本酒の、まあ、お祭りみたいなことをできるんではないかなと画策しております。
はいはい、もう6月の14日アップなのに多分って言ってるのは事情はお察しくださいということですね。
収録日は5月です。ですので、
そこまで
言っちゃいますよ。この際ははっきり言いましょう。5月の28日の土曜日やってますね。
はい、
ということで、皆様、日本酒ってどんどん変わっていきます。でも私 IWC の酒部門ができて10周年ということで、
はい、
兵庫県県まあ、県知事から、それから皆さんあの山田錦の田植えを手伝ったりとかね、
うん、
そういうイベントがたくさんあったり、古典芸能を楽しまれたりとかいろいろあったようで、
これは本当に日本酒としては喜ばしいことではないかなと思ってます、
うん、
そしてまた今までワインとかねそういうものじゃないですか、インターナショナルワインチャレンジ、
はいはいはい、
だけど、
うん、
ワイン傾向から日本酒寄りのジャッジができるようにってちょっと上から目線の発言に聞こえるかもしれませんけれども、
うん、
本当に日本酒のことを分かってくださる方が増えてきたんではないかなと思っています、
うん、
なんかそのラインナップを見るとね、
うんうんうん、
あのこれは多分7月7日ロンドンでそのトロフィーチャンピオン酒が発表されますので、
はい、
皆様どうぞそれをお楽しみになさってくださいませ、うん、
はい、
マーママの飲みニケーションクラブ、
マリコのえぐったこの間ですね、ちょうどカウンターにお座りの方が男性ばっかりの時があって、マスターも男性で私しかいなかったんですよ。その時ママがちょっといなくて、で私女一人だったんですけど、なぜかその時にねひげ剃りの話になったの。皆さんでなんかその何枚刃がよく剃れるとか電気シェーバーはダメとか、なんでやっぱりこう手でね剃るのが一番よく剃れるとかっていう話になったんですよ。私入っていきづらいじゃないですか。髪剃り使いますよ、使いますけれども、はーみたいな、ほほーみたいな感じでリアクション取っていたら、なんかそのあるお客さんがね、いやでもさうちのなんか女性陣がさ僕の髪剃り使ってる形跡があるんだよねって言い出してって顔したら、一応顔するじゃないですか。そしたら、いやマリコさんだってねその髪剃り使ってみたら絶対そっちの方が使いやすいんだよって言われて、買ってみたの私、男性用の何枚刃みたいなやつ。すごいよこれ、騙されたと思ってね、肌荒れを。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
処理ね、女性にとっては、
うん、
の話で、
うん、
昨日お客様からすごい話聞きましたよね。
ありましたね。
あの普通に、
はい、
誰でも使える公衆のトイレ、
うん、
まあ、ちょっと綺麗なトイレですけれどもね、
はい、
そこで、うん、なんかあのパウダールームって今ついてるじゃないですか、
はいはい、
女性用に、
うん、
でそこでいきなりなんかローラーみたいなものを出して、
うん、
手を処理処理し始めた。
なんかね、あれもね、お話だけだったんでわからないんですけど、それがカミソリなのか電気のシェーバーみたいなものなのかわからなかったけど、うん、まあそういうそのね、
そう
毛をとにかく刈る道具をね、
そう、それをね、例えば手だけだったらよかったのに、
はい、
そのお客様がおっしゃるにはです
ね、うん、
なんかその方はミニスカートで、
うん、
まあストッキングを履いてらっしゃらなくて、うん、足まで始めたと、公共の場で。
なんかいろいろね、そのちょっと出てるところだけじゃなくって割とこう体の中心に近いところまで、
ね、行ったと
やってたらしいわけですよ。
そう、それはいかがなものかと。
でもそれコードレスでさどこでもできる感じだったんだとしたら、なぜじゃあ個室内で
な
さらないのかというね。
だから電車の中で、はい、あのお化粧なさる方っていらっしゃるでしょ今、
うんうん、
ね、
う
ん、なんかすごく大きな鏡を出して、
うん、
あれも違和感感じるけど、
うん、
私そのトイレでその方に会ったら、
うん、
女性らしくなさってくださいって言いたくなっちゃう。
そんな風に言える、そんな風に言える、今なんかちょっと柔らかい言い方したけど大丈夫？
てめえこの野郎こんなこと何やってんだですか。
いやちょっとごめんなさい、私そこまで想像できなかったんですけど。
でもやはりね、あの女らしさっていうんですか、
うん、
いわゆるその立ち振る舞いを美しく見せたいっていうのは誰もそうなんだから、
うん、
それをあくまでも公共の場でね、
うん、
同じ女性同士として見にくいと思うようなことはやめましょうよ。
あのね、でも電車の中でどこまでやるのか論争、うん、時々勃発しますでしょ。
でしょ、
どんどんこうね、やっていい範囲が広がってませんかっていう。 まさに電車の中だけじゃないですね、公共の場所でどこまでやっていいか論争のボーダーがどんどんどんどんパーソナルの方に近寄ってきてませんかっていうようなね。
だからもう立ち、あ、まあ、歩きながら飲む、歩きながら食べるが普通になってるから、うんうん、それは日本人としては違うんではないかと古い人間の私は思っています。
いやいや、新しい古いじゃないんじゃないかな
ね。いつまで続くんでしょうかね。後ろから5が出ましたので、プレゼントのご協賛です。
はい、今週は堺酒造株式会社ご協さんからお酒にまつわる何かをプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募ください。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。
はい、
皆さん女らしくいきましょう。女性は女性、男性は男性の素敵なところがたくさんありますからね。
そう、そしてね、もっと褒めたらいいよ、お互いを。
そうね、
そう、
非難するだけじゃなくてね。
そうそう、
本当にそう思います、
ね、
お相手は葉月雅子と
鈴木真理子でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。